毎年夏になると、特に夏の終わりに近づくと、私たちの国では平和についてさまざまな事柄が語られます。特に終戦記念日や、また原爆の投下されたそんな日には平和ということが非常に多く語られます。毎年広島市と、そして長崎市の市長は平和宣言というのを、原爆が落とされたそれぞれの日に行います。あまり一言でまとめてしまうのはどうかなと思いつつも、けれどもそのような町々でなされる平和宣言の趣旨というのは、原子力爆弾というものをなくすことが世界の平和へとつながっていくというような趣旨のものです。このような町、また市、そして日本全体は、特にこの争いに満ちた世界にあって平和をもたらすことができるようになりたいと、そのように考えています。これはそれ自体素晴らしい願いであり、私たちが推奨すべき事柄であるだろうというふうに思います。けれども、私たちが自分たちの足元を見たときに、私たちが生きているこの社会を見たときに、私たちは平和ということを語ることができるのかということを考えないといけません。私たちは平和を得ているどころか、むしろこの10年間近くの間、私たちの周りはより危険な、より争いに満ちた、そんな社会へと変貌を遂げ続けています。このような世の中にあって、私たちは真剣に考えないといけないわけです。一体どうやったら平和をもたらすことができるんだろうと。このような世の中にあって、私たちは一体どうやったら平和を推し進めていくことができるんだろうか。また一体どのような人物が本当に平和をもたらすことができるんだろうか。皆さんご存知でしょうか。聖書は皆さんがそのような人物であるというふうに教えます。皆さんは皆さんご自身が平和のメッセンジャーであることを知っておられるでしょうか。皆さんは、もし本当に皆さんが天の御国に属するものであるとするならば、平和を作るものであるということをご理解しているでしょうか。今朝私たちは至福の教えをもう一度見ていきます。そこで私たちは天国に属する者が持っている平和を作る者というその特徴と、そしてそのような人物に与えられている祝福を見ていきます。心から私が願うことは、この御言葉を私たちが見ていくその結果として、私たち自身が確かに天の御国に属するものであるというそのことを確信し、それゆえに素晴らしい祝福が与えられていることをしっかりと理解し、私は幸福であるというその確信のもとにこの人生を歩んでいくこと、それと同時に天国に属するものとして持つべき特徴をしっかりと発揮して、私たちがこの社会にあった、この教会にあった、またそれぞれの家庭にあって平和を作るものとして生きていくものになっていくということです。イエス様はこんなふうにおっしゃいます。マタイの福音書の5章の9節。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからですと。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。いつものように、私たちは2つの事柄を考えていきたいというふうに思っています。一つは、天国に属するもの、本当のクリスチャンというものの持っている特徴、それは一体何なのかということ。そしてもう一つは、どうしてそのようなものに祝福が与えられているのか、その原因。この二つをいつものように見ていきます。ただ、今朝いつもと違うのは、今日は2番目を先にします。 ですから皆さんと一緒に今日は最初に原因を考えてみたいと思います。なぜ私たちはこの祝福を受けているのか。その原因というのは、この祝福の教えの後半部分に書かれている言葉でした。イエス様はこう言います。その人は神の子供と呼ばれるからです。本当の祝福、私たちの幸福の原因というのは、私たちが父に似たものであるということにあるんです。神の子供であるということ。このことを少し皆さんと一緒に最初に見ていきたいというふうに思うんです。イエス様はここで、その人は神の子供と呼ばれるからですというふうに言います。これが幸いだといった原因なんですね。私たちはここでいくつかのことに気づかないといけません。注意深くそれを見ていかないといけないわけですけども、まず最初に私たちが考えたいのは、この子供というふうに言われているこの言葉です。新約聖書の中には子供という言葉、2種類の言葉が主に使われています。一つはテクノンという言葉。テクノンというギリシャ語です。もう一つはフイオスというギリシャ語です。テクノンとフイオス。両方とも親子の関係を言い表す言葉です。それには全く違いはありません。けれども、二つ違う言葉が使われている。その時に私たちはそこにいくつかの強調点の違いというのを見出すわけです。このテクノンという言葉。この言葉は親子間にある親しい関係、愛情、そういったものを表す時に使われる言葉です。愛する子供たち。そんな時にはよくこのテクノンという言葉が使われます。もう一方のフイオスという言葉。それは親と子の間にある関係、これも同じように指すわけですけれども、ただこのフイオスという言葉は親しみではなくて、むしろその親子関係という間にある名誉、または威厳、そういったものを表します。父と子の間にあるその関係の素晴らしさ、その偉大さ、その誉れ、それを言い表すわけです。さらに、このフイオスという言葉は、ユダヤ人の社会にあって、両親の特徴を受け継いでいるなんていうふうに考えられる言葉でありました。ですから、例えばもし誰かがあなたは犬の子です。って言ったとするならば、それはあなたの両親が犬であるという話ではなくて、あなたは犬のような人物ですという話をしているわけです。わかります？イエス様がユダヤ人たちの前で、私は神の子ですという話をしました。イエス様はテクノンという言葉とフイオスという言葉両方とも使われるんですが、けれども多くの場合にこのフイオスという言葉を使われました。イエス様が私は神の子ですと言ったときに、ユダヤ人たちはどうしました？イエス様を石打ちにしようとしたわけです。なぜでしょう？なぜならばその言葉が言い表したことというのは、私は神と同じ特徴を持つ存在ですということを言ってるからです。わかります？だから彼らはイエスが自分を神と同等のものとしたと考えたわけです。テクノンとフイオス、この二つの言葉があるわけですけれども、ここでイエス様が言っているその人は神の子供、と呼ばれるという、この子供という言葉は、このフイオスという言葉が使われているんです。そのことを考えたときに、私たちは、一体なぜ、私たちが幸いなのかということを、はっきりと知ることができるのではないかと思います。思いません？皆さんだって。皆さんは、神様と、どんな関係にあるというんですか？あなたは神の子供だって言うんです。どんな子供ですか？神様との間に名誉ある関係を築き上げられ、そしてその関係のように私は、そして皆さんは神様と同じ特徴を有するものになったんだという話をしているんです。もう一つ、私が考えたいのはこのことです。その人は神の子供となるからですって書いてます、皆さん。皆さんの聖書そんなに書いてないですよね。なんで書いてますか？ 平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と、何ですか？呼ばれるからですって書いてあるんです。イエス様は皆さんが、その人は神の子供です。だからですとも書いてあるんですね。神の子供と呼ばれるからなんです。そこで言わんとしていることというのはこういうことです。私たちは自分で勝手に私は神の子ですと宣言することができます。私たちは自分で勝手に私は天に行くことができますということができます。です。事実。今皆さんがこれから外出て行っていただいて会う方々にみんな片っ端からあなた天国に行きますかって聞いたら行くというふうに答える人どれぐらいいると思います？多分皆さんが質問される方のほとんどがそうおっしゃるだろうと思います。私は地獄には行かない。世の中の人たちはみんなそんなふうに考えてるわけです。勝手に自分で言うわけです。私は天国に行くことができます。それは世の中の人たちだけじゃない。宗教をしている人、いろんな人たちはそのように言うし、実際に悲しい現実というのはキリスト教会の中にも自分で勝手に私は天国に行きますと思っている人たちがいるということです。じゃあそう思ってたら幸いなんですか？自分でそう言うと幸いなんですか？違いますよね。イエス様が言うのは、その人は神の子供と、何ですか？呼ばれるんです。こういう言葉を見たら皆さん絶対に聞いてくださいね、御言葉に。何質問します？これ聞いたら。誰が呼ぶんですかって質問しません？だって呼ばれるわけでしょ？それ誰か呼んでる人がいるんです。誰が呼んでると思います？皆さん。三条の説教の文脈、特にこの至福の教えの文脈を見たときに、私たちははっきりこの受動体で使われているときの行動を起こしている方は誰かというふうに考えたときに、それは神であることを知ることができます。神様が皆さんのことを、あなたは私の子だって呼ぶんです。また神様ご自身がその宣言をされるがゆえに、天にあるすべてのものは、皆さんのことを、あなたは神の子だって呼ぶんです。神との間に名誉ある関係に入れられ、あなたは神様の特徴を反映する、そんな人物である。皆さんの横に座っておられる方、ちょっと見てくださいね。もし、いいです。皆さんの横に座っておられる方が、神様の特徴を反映して生きておられるとするならば、皆さんその人のことを見て羨ましいと思いません？思いませんか？あの人はなんて幸いな人なんだろうと思いません？その人は深い愛に満ちてるんです。違います？その人は義の生活を行っているんです。その人は清さに満ち溢れています。その人が歩いていくと、そこには常にいろんな人たちがついてくるわけです。だって魅力的だから。まるでイエス様がこの地上を歩かれた時のように。神様は言うんです。あなたは私の特徴を身につけた。素晴らしい、名誉ある関係に入れられた、そんな存在です。幸いですよね。思いません？イエス様は言うんです。この人は幸いです。なぜか。だってこの人はいつの日か必ず神の子供と神様が断定的に宣言してくださり、そうやって天の御国で永遠の時を過ごすことができるから。けれどもこの幸いというのは単に未来において起こることだけではありません。なぜならば神様の特徴を持って私たちが生きるのは、実は未来では完全にそれが行われますけれども、でもこの、今、この瞬間にも私たちにはその影響がもたらされているからです。ですよね。私たちは日々新しいものへと変えられているわけです。栄光から栄光へと、主ご自身の姿に近づけられているんです。私たちが、この地上での生涯を歩んでいくときに、信仰者として私たちは日々キリストに似たものへと変えられているんです。それゆえに、私たちはこの地上においても、 今この瞬間にあっても、天国に属するものであるとするならば、神様の素晴らしい特徴を反映させて生きているはずなんです。一体なぜ私たちは祝福を受けるんでしょう。どうしてこの人は祝福が幸いになるかなというふうに言われるんでしょう。その理由は、私たちが神の子供と呼ばれているからです。その現実にその幸いは基づいているんです。では、一緒に皆さんで考えてみましょう。私たちが今現在持っているべき特徴というのはどんなものなんでしょう。そんなふうに神の子供と呼ばれている私たち、神様はそのことを私たちに定めてくださって、そのように私たちを見てくださっているわけです。だとするなら、私たちはどんな人物として生きていかないといけないんでしょう。そのことが前半部分で語られているわけです。イエス様は言います。平和を作るものは幸いです。イエス様はここで一つの特徴をハイライトするわけです。そこに焦点を当ててるんです。どんな特徴か。神様が平和をもたらす方であるのと同じように、その特徴を身につけているのは私たちなわけですね。だから私たちは平和を作るものなんです。天国に属するものは平和を作るものなんです。聖書全体を見たときに、私たちはこの平和という概念が聖書の中で非常に大きなテーマであるということを知ることができます。旧約聖書、新約聖書両方合わせて平和という単語自体が350回以上使われています。またそれ以外にもあまりにも多くの箇所が平和ということに関する概念をたくさん説明し続けています。事実聖書はエデンの園にあった完全な平和で始まり、何で終わります？新しいエルサレムにある完全な平和で終わるわけです。平和で始まり、平和で終わるのが聖書です。この聖書の中心人物、神はどんな方ですか？この神様は、どんな神です？平和の神です。平和の神です。ローマ人の手紙の中でも、パウロはローマの16の20なんか見たときに、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますなんて言います。平和の神。同じ表現がピリピの4の9やテサロニケの第1、この23、ヘブルの手紙の13の20に記されています。平和の神。またイエス様は何て呼ばれます？巫女イエスはイザヤの9の6で平和の君と呼ばれています。平和の君。また聖霊は何て呼ばれているでしょう。聖霊の働きというのは何でしょう。聖霊はガラテヤの手紙の5章の22節を見たときに、私たちのうちに御霊の実である、何を作り出すんですか？平和を作り出すんです。私たちの神は平和の神であり、私たちの主は平和の君であり、私たちの聖霊は平和をもたらす神であります。それだけではありません。ローマ人の手紙の14章の17節を見ると、パウロはこんなことを言います。神の国というのはどんなところですかって言ったら、パウロは言うんです。神の国というのは、義と平和と聖霊による喜びだった。義と平和と聖霊による喜びだった。神の国というのは平和なんだって言うんです。それゆえに、この神の御国に属する人物というのが、平和を持つ、そんな人物であることを、考えるのは当然のことでありますね。私たちはひょっとしたら、神の国っていうのはもう平和という言葉で言い尽くすことができるということができるかもしれません。この御国自体が平和なんです。この御国の王が平和なんです。この御国の民もそれゆえに平和であるわけです。けれども、私たちはこのイエスの言葉を見るときに、気づかないといけません。 イエス様は平和を持つ者は幸いですと言わないですよね。皆さんの聖書そのように書いてないですよね。イエス様は平和を愛する者は幸いですと書いてないですよね。言わないですよね。なんて言うんですか？平和を作る者が幸いだって言うんです。本当の信徒、神様にあがなわれた天の御国に属する者というのはどんな人物か。その人は単に平和を持ってるんじゃないんです。単に平和を愛するんじゃないんです。その人は平和を作る人物なんです。平和を作る者、それが私たちがならなければならない、持たなければいけない特徴なんです。けれども一体、じゃあ平和を作る人っていうのはどんな人なんでしょう。誰が平和を作ることができるんでしょう。そのことを考えるために、イエス様の言葉をよく考えてみたいと思うんです。まず最初にここで私たちが聞かなければいけない質問というのは、一体どうやったら平和を作るものになることができますかという質問です。どうしたら平和を作る人になることができますか。この世界は皆さんご存知のように、平和を愛する人たち、平和を求める人たちに満ちています。けれども、平和をどれだけ求めたとしても、平和をどれだけ愛したとしても、必ずしもそれによって平和を作るものになっているか、そうではありません。では一体どうやったら平和を作るものになることができるんでしょう。そのために、まず一番目に私たちが必要なこと。どうやったら平和を作るものになることができるんですか。その一番目の答えは、私たちは平和を知り、平和を所持していないといけないということです。平和を知り、平和を持っていないといけない。私たちが平和を作るものになるためにそれが必要なんです。私たちは平和が一体何なのか、そしてその平和を自分自身の生涯に持っていないといけないんです。一般的な国語辞典で平和という言葉を聞くと、こんな定義が出てきます。戦いや争いがなく穏やかな状態である。戦いや争いがなく穏やかな状態。これが平和だって。そこでは、争いがないこと、そのことを言ってるわけですね。けれども私たちが聞かないといけない質問はここであります。じゃあ一体誰と誰の間にある争いですか？誰と誰の間にある争いですか？もちろん私たちが戦争なんか考えるときに、その戦争というのは国と国の争いです。ですよね。国と国の間、国家間の争いです。また私たちが喧嘩なんていう話をすると、そこにあるのは個人と個人の争いです。では、国と国の争いがなければ平和なんですか？個人と個人の争いがなければ平和なんでしょうか？一体、どんな争いがなくなると、私たちは平和なんでしょう？皆さん、このことを考えてください。人間の最大の敵、人間の最大の敵って誰だと思います？考えてくださいね。人間の最大の敵、皆さんの引用箇所のところに2つの詩篇を挙げています。詩篇の68篇と21篇です。そこにはこんな風に書かれています。お読みしますね。聞いてくださいね。詩篇68-21。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の財家の内を歩む者の毛深い脳天を。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の財家の内を歩む者の毛深い脳天を。詩篇68-21です。もう一つ、詩篇21-8-9。あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの身怒りの時彼らを燃える炉のようにされましょう。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。 今お読みしたこれらの箇所、これらは神の敵が誰であるのかということを語っています。神の敵って誰ですか？神の敵って誰ですか？皆さんがもう少し親しみのある箇所をお読みしましょう。エペソの手紙の2章の3節です。そこにはこんなふうに書いてあります。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。聞きました？今の私たちどんな人物だったんですか？生まれながらにして身怒りを受けるべき子だったんです。私たちは神の味方ですか？神の敵ですか？人間は神の敵です。生まれながらの人間は神の敵です。ヤコブはこんなふうにこのことを説明します。ヤコブの4の4、貞操のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。世の友となりたいと思ったら自分を神の敵としているんです。聖書が言っている平和とはこういうことです。あなたがもし神との和解によって神との間に平和を持つことがなければ、皆さんは平和を持つことは絶対にないということです。私たちの最大の敵は誰でしょう？私たちの最大の敵は神です。こういう言い方するとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、言いたいことを皆さん分かっていただけると思います。神様は私たちに怒っておられるんです。私たちの罪を、私たちが神を神とせずに歩む、その歩みに向かって神様は身怒りを燃やしておられるんです。そしてもし私たちがその問題を解決し、そこに平和をもたらすことがなければ、私たちの生涯には決して平和はありません。一体どれだけ人間が努力したとしても、他の人たちと平和を持とうと思ってどれだけ様々な案を出し様々な努力をしたとしても、もし神と人との間に平安がなければ、平和がなければ、そこには平和は必ず生まれることはありません。イザヤはこんな風にこのことをまとめます。悪者どもには平安がない。イザヤの48-22、悪者どもには平安がないと、平安がないと主は仰せられる。神様との和解なしに本当の平和を私たちが得ることは絶対にありません。それゆえに平和を持つためには私たちは神の恵みによって救われないといけないんです。イエス・キリストの贖いの技を信じなければいけないんです。パウロは私たちにこのように言います。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのならって。ローマの5章の10節のところ。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら。誰が私たちを神と和解してくださるんですか？イエス・キリストです。イエス・キリストの贖いの血によって私たちの罪が許されるときに、私たちは神との和解を得るんです。そしてその和解なしに私たちは平和を得ることも、平和をもたらすことも絶対できません。このような和解を得たときに私たちどんなものへ変えられるのか。先週私たちそのことを見ました。私たちは心の清いものになるんです。私たちの心が清められるんです。私たちは新しいものへと変えられるんです。だから、これまで私たちは心の中に悪があったがゆえに、そこから出てくるものによって、やることをなすことを悪に傾倒してたわけですけれども、心が変えられることによって私たちは初めて人々との間に平和をもたらすことができるものになるんです。ある一人の仲介者はこんなふうに言います。 罪深い人間は決して平和を作り出すことはできない。自分たちの中にあっても、また他の人たちの間にあっても。罪が作り出すことができるものは、いさかいと争いだけである。20世紀に非常に活躍されたイギリスの素晴らしい説教者の一人、ロイド・ジョーンズ博士は、こんなふうに言います。なぜ世界に戦争があるのか。なぜこれほど絶えず国際間の緊張があるのか。この世界のどこが問題なのか。なぜ今世紀に二つもの世界大戦を経験したのだろうか。この幸福の指針によれば、これらの問いにはただ一つの答え、つまり、罪の事実があるのみである。他には何もない。罪こそその答えだ。そして彼はさらに続けます。聖書によれば、問題は人の心の中にあることがわかる。人の心が変えられるまでは、表面上の巧みな操作を試みることによっては、決して問題の解決はできない。問題の源が泉にあり、川の流れ出る源泉にあるならば、川の状態を改良しようとして、どんなに流れに薬品を投げ込んだとしても、時間と金の浪費であることは明らかではないか。私たちは源に遡らなければならない。そこにこそ本質的な問題がある。私たちが平和を知り、平和を持つために、私たちは聖霊によって私たちの心が変えられないといけないんです。私たちが平和をもたらすことに、もたらすものになるために、私たちは神との和解を得ないといけないんです。これは私たちが平和をもたらす、平和を作るものとなるための絶対条件です。もしそれがないならば、私たちは平和を持つことも、ましてや平和を作ることも決してできません。もう一つ、一体どうやったら私たちが平和を作るものになることができるのか。それは私たちが平和を願っていないといけないということです。平和を知り、平和を持っているだけでなく、私たちは平和を願うものにならないといけないんです。皆さんよく考えてみてくださいね。もし、本当の平和を得る唯一の方法というのが、救いによって私たちの心が変えられることであるとするならば、平和を作るものである皆さんは何をするべきだと思います？人々の心に刷新が与えられることを求め、その働きをすることじゃないですか？もし本当の平和というのは神様との和解に基づいているものであるとするならば、皆さんがしないといけない平和を作る働きはどんなものですか？神様の救いを人々に与えることじゃないですか。それゆえに、イザヤはこんな素晴らしい言葉を語ります。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となると主王に言う者の足は、イザヤの 52-7 ですね。ちなみにこのイザヤ書の52章の7節、パウロがローマ人の手紙の10章で引用します。多くの皆さんこの引用箇所知っておられます。どんな文脈の中でそれが語られるのか。一体どうやって人々は救いに至るんですかという質問に対する答えです。聞くことがなかったら救われないじゃないですか。語る者がいなかったら誰も聞けないじゃないですか。そしてパウロはこの箇所を引用するわけです。良い知らせを伝える者の足は、なんと美しいのか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝える人たちは、なんと素晴らしいのか。イエス・キリストの十字架のメッセージこそが、平和を作り出すメッセージであり、平和を作る者はそれゆえに、この福音を人々に述べ伝えることによって、平和をもたらすんです。一体どうやって平和を作るものになるんですか？私たちが平和を知り、平和を持ち、その平和を述べ伝えるんです。けれども、イエス様がここで 平和を作る者は幸いですと言ったときに、おっしゃっていることというのは、単に福音を語りなさいということではありません。伝道しなさいではないんです。平和を作る者、もちろんそれは神様との和解によって始まっていくわけですけれども、それだけではなく、生活のありとあらゆる面において、私たちが人々との間に平和を保とうとする、平和を作り出そうとする、そのことも含まれています。パウロは、ローマの手紙の12章の18節で、あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいと言います。自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいと。これは単に福音を伝えなさいということではなくて、生活のありとあらゆる面において、あなた方が可能な限り、ありとあらゆる人との間で平和でいなさいと言うんです。争いなく、穏やかでいなさいと。イエス様は、マルコの福音書の 9-50 で、互いに和合して暮らしなさいと言います。平和でありなさいと、同じ言葉を言います。第1テサロニケの 5-13 では、パウロは、お互いの間に平和を保ちなさいと言います。私たちは、単に福音を伝えることによって平和を作るのではなく、私たちが生活しているありとあらゆる状況の中で、人々との間に、正しい接し方をすることによって、平和を保とうとしないといけないんです。そのことを考えるにあたって私たちは非常に重要な問題に直面します。最初の2つは非常にシンプルだったんです。思いません？分かりやすかったですよね。どうやったら私たちは平和を作るものになることができるんですかって言ったときに、私たちが必要だったのは、絶対的な前提条件として必要だったのは、神様と和解していることです。だってそこに和解がなければ、そこに平和がなければ、私たちは平和自体を知らないんです。それゆえに平和をもたらすこともできません。そして2番目にあったのは、私たちが平和を願っていかないといけないから、どうするか。人々にこの神様の和解の計画、救いを述べ伝えることだったわけです。そうすることによって人々が神様と和解する。そうすると平和がもたらされる。その通りです。けれどもこの3番目、私たちが今考え始めたこと。それというのは非常に難しいものですね。だって、どうやったら私たち具体的に毎日の生活の中で平和をもたらすことができるんでしょう？思いません？私たちそのことを少し最後に考えないといけないわけです。一体どうやって私たちは平和を作るんでしょう？どうやって私たちは平和を作るんでしょう？平和を作るものになるために私たちは平和を持っていないといけなかったし、私たちは平和を願っていないといけませんでした。じゃあ具体的に平和を作るにあたって私たち何をしないといけないんでしょう。これから皆さんにお分かちするいくつかの事柄というのは、それで全部ではありません。これ以外にもたくさんのことがあります。いいです？けれども、これから見ていくいくつかの事柄を通して、皆さんぜひ自分自身を吟味してください。私は本当に平和を作っているかどうか。天国に属する者の特徴を持って生きているかどうか。私は本当に神の子供と呼ばれるものであるかどうか。なぜならば、私たちは本当に救われていて、天国に属するものであるとするならば、このような特徴を持って平和を作りながら生きているからです。です。ですから、ぜひ、そのことを思いながら、これから学ぶことを考えてみてください。一体どうやって私たちは平和を作ることができるんでしょう。一番目、繰り返しになります。なぜ繰り返すか。あまりにも重要だからです。でも繰り返します。いいですか。一番目、平和を作るために、私たちは福音を述べ伝えてないといけません。福音を述べ伝えないといけない。究極的な平和は神様と人が和解したときにのみあるんです。これまで見てきたように、もし私たちの心が清められていないとするならば、私たちのその心から出てくるものは悪に傾倒したものでしかありません。 それゆえに、そのような心から決して本当の平和が与えるはずはありません。もし人が救いを得ていないとするならば、そこには平安はないんです。だから、平和を作るものである私たちは何するんですか？伝道するんです。だから私たちは人々に福音を伝えるんです。だから神との和解のメッセージを人々に分かつんです。なぜならばそれが人々に本当の平和をもたらすことを私たちは知っているから。ですからまず第一番目に、私どうやって平和を作るのか。私たちは福音を伝えているんです。それによって平和を作ることができる。皆さん聞いてもいいですか？皆さんが最後に個人的に福音を誰かに伝えたのはいつでしょう？いつですか？本当に最も素晴らしいことだとするならば、ね、ここにいらっしゃる皆さんが、私、いや、実は昨日それをしましたって、皆さん手を挙げてくださったら、これほど素晴らしい教会だなと思います。先週ですか？ありました？先々週。1ヶ月前。3ヶ月前、6ヶ月前、1年前、半年前、あ、戻ってしまいましたね。6年前、10年前、どうですか？あります？いつですか、最後に皆さんが実際に平和をもたらしたいんだって、救いを知ってほしいんだと思って、皆さんの友人や家族や職場の仲間やいろんな人たちに福音を伝えた。いつです、皆さんが最後に、神様どうぞ私にその機会を与えてくださいって心から祈ったの。いつですか？それとも皆さんこんな風に祈ります？神様どうぞあの人に誰かが福音を伝えてくれるように。どうです？皆さんは平和を作るものでしょうか？それとも、皆さんは単に平和を願うものでしょうか？その違いはあまりにも大きいです。二番目に、もし私たちが平和をもたらしたいと願うならば何をしないといけないのか。私たちがしないといけないのは、私たち自身が穏やかなものになるということです。私たちが穏やかなものになる。これはもうあまりにも当然といえば当然です。もし皆さんが穏やかな人物でないとするならば、皆さんの周りには間違いなく平和はありません。怒りっぽい人の周りに平和はありません。何か言われたときに、ああ、そうですかとゆっくり穏やかに答えることができる人と、なんであなたそんなこと言うんですかという人と、明らかに平和のあり方は違いますよね。ですよね。皆さんは平和を作るものになりたいんです。いや、皆さんは平和を作るものなんです。じゃあ皆さんの心の状態はどんな状態ですか？皆さんは争いを求めてきてますか？皆さんはいろんな事柄に怒りを持って対応する人物ですか？どうでしょう？ヤコブの手紙の一章の二十節でこんなことを言います。人の怒りは神の義を実現するものではありませんと。人の怒りは神の義を実現するものではありません。怒るのに遅くありなさいと。その文脈の中でヤコブは語ります。どうです皆さん。怒りっぽいですか？それとも皆さんは穏やかですか？私よく考えないといけないんです。皆さんは復讐を自分のせいでしたいと願います？それとも神様に信頼して、神様が復讐をされるから、私はそれゆえに私の敵対する人に会ってたとしても、その人に愛の行為を実践していこうと思います？皆さん、穏やかですか？それとも怒るのに早いでしょうか？ 皆さんは人々からあの人は怒りっぽい人なんですと言って避けられてます？それともどのような悪い状況の中にあってもあの人は自制を知っている人だと敬われてます？皆さんは平和を作るものでしょうか？それとも平和を壊す人でしょうか？3番目に、私たちは単に福音を伝えるだけでなく、穏やかであるだけでなく、私たちは自分を失っているものでないといけません。自分をなくしているもの、それによって平和がもたらされるんです。穏やかであるということに関連するかもしれませんけれども、平和を作るものでありながら自己中心的であることは絶対にできません。先ほど読みましたロイド・ジョーン先生はこんなことを語っておられます。聞いてくださいね。平和を作り出す人はあらゆることをいつでもそれが自分にどんな影響を及ぼすのかという面から考える人ではない。ところがこれこそ生まれながらの私たちにとって問題事のすべてではないだろうか。私たちはどんなことでもすぐにそれが自分にどんな影響を及ぼすのかという点から見る。私にどんな影響があるのか、私にとってどんな意味を持つことになるのか、こう考えた瞬間に当然そこに戦いが起こる。なぜなら他の人も皆同じように考えているからだ。これがあらゆる争いと不一致の理由である。人は皆自分を中心とした観点から物事を見る。それは私にとって好都合か。それで私は自分の権利、義務を守ることができるか。彼らの関心は彼らの使えるべき主張、あるいは彼らを一つに結び合わせているあの偉大な存在、つまり教会や社会や組織になるのではない。彼らの関心は、それは私にどんな影響を及ぼすのか、私に何をしてくれるのか、ということにある。これこそ必然的に争い、誤解、論争に導く心であり、平和を作り出す人であることの否定なのである。聞きましたね。厳しい言葉ですよね。自己中心的に考えるときにそこには争いが起こります。だって私にとってそれは一体何の得になるんですかと私は考えるか。そのことを切に求めていくときに、私たちは人々の間に争いこそもたらすことはあっても平和をもたらすことはありません。それゆえにロイド・ジョーン先生はさらに続けます。だから平和を作り出す人について言える第一のことは、彼は自分自身について全く新しい見方をしているということ。その新しい見方とは、彼は自分自身を知っており、惨めで浅ましい自分のことなどは全然思い悩むに値しないということをすでに知っているということなのだ。この自己はそれほど惨めなものなのだ。何の権利も特権も持ってはいない。何者にも値しない。もしあなたが心の貧しい自分をすでに知っているなら、自分の心のどす黒さのゆえに悲しんだことがあるなら、真に自分を知って義に飢え渇いているなら、もうあなたは自分の権利や特権に固執はしない。そうなれば私はどうなるんだろうと言って尋ねることもしないだろう。あなたはこのような事故をすっかり忘れてしまっているだろう。私たちは真にキリスト者であるかどうかについての最上のテストは、まさにこれであることに同意できないだろうか。すなわち、生まれつきの自分を憎んでいるかどうかということである。皆さん憎んでます？生まれながらの自分を。罪に支配され、自分のことしか考えない自分。皆さんは、自己中心的でしょうか。自分の願っていることが叶えられることを求めて生きているのでしょうか。それとも自分自身の欲望を満たすこと、自己中心的であることを心から憎み、生きていこうとするでしょうか。皆さんは平和を作るものですか？それとも平和を作ることを憎むものですか？ 次に私が考えることは、他の人を愛するということです。平和を作るために私は他の人を愛さないといけません。多くのことがこの中で言うことができるんですが、非常にたくさんの具体的なことがあります。でもこの一言でまとめさせてもらうならば、愛を実践するということになります。もう時間がないので、この箇所詳しく見ていきませんけれども、もし時間があるならば、あるときに皆さんどうぞ、マタイの福音書の5章の43節からのところ、そこから5章の終わりまでを見てください。イエスもそこで、実はこの至福の教えで教えていることと同じことを語っています。そこでイエス様は、ユダヤ人のリーダーたちが語る、一体誰が私の隣人なのかという事柄に対する答えを明確に与えています。ユダヤ人のリーダーたちは、御言葉を曲げて考え、敵は私たちの隣人ではないから、憎んでも構わないと思っていました。けれども、イエス様は、そんな解釈を拒絶されるわけです。神様は、ご自身の敵を愛されました。私たちを愛してくださったんです。そして、私たちのために平和を作るものとなってくださり、私たちに、愛を与えてくださいました。平和を与えてくださいました。それと同じように、私たちも敵を愛し、彼らの前にあって平和を作るものにならないといけない。どこから始まるのか。面白いですね。この箇所、44節、45節なんか見ていくときに、私たちが分かることというのは、一番最初にイエス様が言うのは、祈りなさいというんです。それは祈ることから始まるって。イエス様もそのように祈られました。十字架の上でイエス様が、死を会見されるまさにその時にイエス様がおっしゃった何ですか？父を、彼らをお許しくださいという祈りだったんです。使徒の働きの中でステパノが殉教の死を迎える時に彼が祈ったこと何でした？主を、彼らを許してください。何をしてるかわからないんです。私たちを愛さない、私たちの敵となっている人たちを愛し、彼らに平和を作ろうとすることでは難しいことです。それを分かっているから私何するんですか？私たち祈るんです。主をどうぞ彼らに平和をもたらすことができるように、彼らを愛することができるように。それだけじゃありません。イエスもその文脈なんか続けてみていくと、挨拶をするなんて具体的な例を挙げています。皆さんありません？皆さんの嫌いな人が目の前を通ろうとするときに、どうします？皆さん。今日はこの道を通るのやめようというわけです。挨拶したくないんです。単純なことなのに、こんにちは、おはようございますの一言が言えないんです。なぜですか？愛したくないからです。良い言葉をかけたくないからです。けれども、平和を作る人物は何するんですか？そのような小さなことから始めるんです。それを確かに実践していくんです。愛の行為を積み重ねていくことによって。その人にとって最善なことが何であるのかを理解し、それをもたらそうとしていくことによって、その人は平和を作るんです。そして最後に、私たちは義をもたらすことによって平和をもたらします。義をもたらすことによって平和をもたらす。ひょっとすると、多くの皆さんにとってこのことが一番難しいことかもしれません。なぜならば私たちは愛という名のもとに義を妥協することがあるからです。ありません皆さん。これを言ったら今ある平和が乱れるからこれは言わないでおこう。そんな経験ありません？これを言うと問題が起こるからとにかく黙っとこう。皆さんよく覚えておいてくださいね。根本的な悪に対する解決が見えないときに、表面上どれだけ平和を保とうとしたとしても、それは停戦してるだけでしかありません。ですよね。だから時が来れば必ずそこには再び争いが起こります。平和があるんじゃないんです。休戦してるだけなんです。ロケット打ち合ってないだけなんです。拳が飛んでないだけなんです。嫌な言葉が吐かれていないだけなんです。心の中に平和あります？その時に。ないんです。どうやって心の中に平和をもたらすんですか？ 私たち誤解してはいけないのは、義と平安というのは同時に起こるんです。義のないところには平安は起こりません。平安のないところに義はありません。神様妥協される方じゃないから。私たちが罪と人を分かつことがなければ、そこには真の平安は生まれません。それゆえに平和をもたらそうと思ったら、私たち何しないといけないんですか？平和を壊している原因を私たちは責めないといけないんです。そこに罪があるならば、それを悔い改めるように人々に進めないといけないんです。悔い改めを訴えずに平安をもたらすことができると思うならば、それは私たちの大きな誤解です。皆さん、イエス様何とおっしゃったか知ってます？究極の平和を作る人物であるイエス様。イエス様はこんな風に言うんです。マタイの福音書の中に書かれているわけですけれども、マタイの福音書の、自分がどこにいるのか分からなくなりました。マタイの福音書の10章の34節。マタイの10の34。こんな風に書いてあります。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。私は平和をもたらすために来たんじゃないんだ。私は剣をもたらすために来たんだ。何ですか？だって本当の平和が与えられる前には、そこで罪との戦いがあるからです。そこに義が勝利しなければいけないんです。平和を作るものは幸いです。イエス様は決して一度も義を妥協して人々との間に平和をもたらそうとしたことはありませんでした。だから次の至福の教え、何だか知らない人ご存知です？マタイの5の10。何ですか？義のために迫害されるものは幸いなんです。なんで迫害されるんですか？私たちが人々を責めるからです。私たちが人々の罪を解決しようと働くからです。もし皆さんがその働きに従事しておられないならば、皆さんは決して平和を作るものではありません。あの人との関係を保ちたいから、あの人がたとえこんな悪いことをしていたとしても、それに目をつぶろうと、もし皆さんがおっしゃるならば、皆さんは平和を作るものにはなっていません。よく覚えておいてくださいね。愛の行為は義をもたらす行為でもあるんです。だって神様との間に正しさを持つことってのは願うじゃないですか。愛してるならば。皆さんは幸いな人物です。なぜならば皆さん神の子供と呼ばれているから。そして神の子供であるがように皆さんは平和を作るものです。争いに満ちているこの世の中にあって、皆さんはこの世の希望です。戦いしか見受けることができない、この危険な日本の社会の中にあって、皆さんは平和をもたらすことができる希望です。皆さんには平和のメッセージがあります。皆さんはこの平和を知っています。そして皆さんはこの平和を広げることができるんです。どこから始まります？皆さんの家庭から。夫婦の中にあって。親と子供の関係の中にあって。宗徒や宗徒などの関係の中にあって、皆さんの近所づけの中にあって、皆さんの職場にあって、そして皆さんの教会にあって、そしてそれは私たちの国をも変える力を持っているんです。なぜならば神様の平和があるときに、そこには平和を作るものが生まれてくるからです。願わくば私たちが愛と祈りを持って、また私たちの言葉を通してこの社会に 神様が与える素晴らしい平安を作り出していくものになっていきたいと思います。そのようなものへと神様が変えられることを期待しながら私たちは歩んでいきましょう。お祈りします。愛するしない神様、あなたの与えてくださっている素晴らしい祝福に感謝いたします。神の子供と呼ばれるなんて私たちにはふさわしい特権ではありません。私たちが受けるべきことは永遠の裁きであり永遠の滅びであるんです。けれども今あなたは確かに救いを通して私たちにあなたの子供となる特権を与えてください。まさにそのようなものへと変えてくださいました。それゆえに私たちはあなたの特徴を反映して生きることができるものになりました。どうぞ神様、私たちが平和を持って平和をもたらして生きるものへと、そんな大切な働きのために私たちを用い続けてください。ここにいる一人一人がそのようなものへと変えられていくように、そのことを何よりも心から願って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。